ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ。今回のゲストはタクラムメンバーから3人。サウンドデザイナーの小山圭介さん、デザインエンジニアの成田達也さん、そして先週に続いてインダストリアルデザイナーの中森大輝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回のね、テーマはコロナ禍での、まあ、空間インスタレーションとかものづくりプロトタイピングのこれからみたいなのをいろいろ考えていければなと思ってます。で、先週ゲストに大銀工業の太田さんにも来てもらいながら、本当は2020年にミラノで展示する予定だった、エブリエアというですね、空間インスタレーションのどんなものを目指していたか、で映像のあらましみたいなのをお話ししてたんだけれども、実際にそれをガツガツ作っていた時の話というのを3人から聞きながら、ね、このコロナ禍での空間インスタレーションどうなっていくのかとか、その学びみたいなのをリスナーの皆さんに共有できたらということを思っています。で、先週から続いてなので、よかったらモーリーにですね、このものづくりで気をつけてたことみたいなのを聞いてみたいんだけども、ちょっとおさらいで、こう空間体験どういう場になってたかっていうのを僕からお話しようと思います。これ来場者の目線だと、なんかやっぱ暗いひんやりした広い空間に入ってくんだよね。こうスッと。何が起こってるんだろうみたいな。で、こう、ぼわーっといくつか、なんかこう、透明のバルーン、いろんな大きさのバルーンが空にぷかぷか浮いている。あれ？なんでバルーンが浮いてるんだろうみたいな。いろんなのがあるなと。で、バルーンの前に行くと、ふわふわっと動いていて、これどうなってるの？で、こう、ふと空間の雰囲気が変わったと思ったら、ちょっとブルーの文字がバルーンの上に浮かび上がってくる。なんか文字が書いてあるぞ。で、よく読んでみると、一個一個のバルーンの大きさの違いには意味があって、例えば、人が走ってる時の呼吸の量、1分間の呼吸の量っていうのがバルーンの大きさで示されていたり、牛一頭が、何日間に排出するそのメタンガスの体積みたいなのが示されていたり、まあ、そんなような、いろんな空気の体積に関する情報というのと、風船の大きさがペアになっている。で、それを、まあ、お勉強的に体験するというよりも、なんだろう、この空間って、この不思議な入り口から少しずつ入っていく。まあ、そんなものになってたわけですが、これ、風船を浮かばせるとか、空間をどういうふうに、作っていくかとか、その裏にはもちろんその空気のファンがあったり、文字を浮かび上がらせるための紫外線透光器みたいなのがあったり、全体を制御するシステムがあったり、場を構成しているサウンドがあったりするわけですが、その辺をね、ここにいるメンバーの一人一人がプロダクトデザイン、エンジニアリングの側面、サウンドデザイン、いろんなところからやってくれているのかなと思います。もちろん、Qちゃんがサウンドデザインして、成田くんがそのファンの制御みたいなところとか、その辺をやったりして、で、モーリーがプロダクトデザインしたのかなと僕は理解してるんだが、その詳細をちょっと聞いてみようかなと思うんです。え、この文太で合ってる？
合ってます、合ってます。
合ってる？
プロダクトっていうか空間ですね、む
しろ。プロダクトというか、まあ、重機か。
重機空間。
うん、空間構成の重機、全体のレイアウト、みたいなところをモーリーが見てくれて、最終的に映像化するときには監督の仕事も務めてくれたのがモーリーだったというところですね。ちょっと一人一人の話みたいなのをきっかけに聞いていきたいんだけど、モーリーはどんなことを、こだわりを持って作ってくれましたか？
はい。ですね。基本的にその、風船浮かせて、 メッセージを見せるっていうアイディアがまあ決まってきたときに、まあその時にじゃあ実際にどうやって風船を浮かせようかとか、っていうところをまず考えてきました。
うん。
そこで風船を浮かせるまあ仕組みを考えて、まあファンで浮かせるんですけど、まあ最初は普通にまあ風を上に向けて、その真上にこう、風船をこう浮かせるような感じでやってたんですけど、なんか途中でそれをいろいろいじいじこう、触ってるうちに、なんか斜めでも、こう斜めにしてっても、なんか実はその風船っていうのが下に落ちることなく、そこのある特定の位置で静止してくれるってことが分かって、
うん、
まあこれなんかいろんなちょっとどこでよく見ると使われている原理ではあるんですけど、まあ風船の上下にこう空気が流れて、まあ言ったら飛行機の翼と同じ原理で揚力が発生して、そこで停止するという仕組みですね。で、まあなんかそれ、なんか純粋にそれが単体で面白いなっていうところをつけて、なんかそこからすごいこう、空間構成の可能性が膨らんだっていうのを感じてました。
うん。
なんかこう、例えば下に筒を置いてその中にファンを仕組んで真上に吹かせると、いかにもこう、ファンで浮かせてるという感じがするんですけど、やっぱそれをなんか斜めにするだけで途端にこう、不思議な存在になると。
そうだよね。一見浮かんでるバルーンと地面に置いてある重機、この関係がなんかこう切断して見えるというかね。
明
日にやると関係ありそうなんだけど、斜めにやると関係あるのか何なのか分かんないまま、なぜかバルーンが浮かんでるみたいに見えるよね。
そうですね。空気のメッセージをやっぱりこうシンプルに要素を、まあノイズを減らして、研ぎ澄ませてこう伝えていくというところで、
うん。
まあそういった見せ方になったんですけど、まあそこで、まあそういった重機のまあアイデアが出て、まあ重機もやっぱりその、まあ風を中からこう出さないといけないので、こう板を並べた、こう空気がスースー通るスリット状のものにしてます。
うん。
それなんか遠目で見ると一見ただの直方体に見えるんですけど、
はい。
まあある角度から見たら結構スカスカになっていて、そこから空気が出ると。
だね。
はい。まあそれを、まあそれを空間構成していったんですけど、まあそれでファンをこう、多数こう空間の中に散りばめるように配置して、まあそれらのこの間は作り出す間ですね。間に出てくる間にバルーンがこうぽっかり浮かぶような感じで空間を作ってきました。
うん。
で、またこの、まあオブジェクトもなんかいろんなサイズがあるんですけど、それはこう結構家具とか生活空間のあらゆるスケールをまあ参照にしてて、身の回りにどこでもある空気というところをそこで感じてもらうようにしてます。
なるほど、なるほど。やっぱり、見て欲しいものの純粋性を高めるために、なるべくノイズを減らすっていうのはすごく大事だよね。
そうですね。
で、まあノイズっていうのは、そもそも、ノイズがあると、空間の中視点がばらけてしまうというか、何を見たらいいのかわからない。あとは意図しないディテールが気になっちゃって、変なとこ見ちゃうっていう現象があるかもしれなくて、そういったことが起こらないように、空間の良さをなるべく減らす。もともと美術館のホワイトキューブみたいなのもそういう意図があるのかなと思うんですが、今回は、重機というのは、その、人の動線を作るものでもあり、バルーンを浮かすための仕掛けでもあり、しかしその仕掛けの部分というのはなるべく気づいてほしくない。まあ、そんな形で、全体を構成していったのかなと思います。そうだな、ファンを仕込んでいたっていうところがあるから、成田くんに、大まかにどういう作業をしたのか、みたいなところ、どこの担当だったのかっていうのを聞いてみていいですか？
はい。僕が担当していたのは、バルーンを浮かせるために、ファンを制御しなければならないんですけれども、まあ、ファンの強さによって浮かせられるその距離とか、サイズとかっていうのが決まっているので、そのためには、その強度を常に、数値入力によって、固定の強さにしていかないといけないので、その部分を、行うために、まあ、既存のファンを、まあ、ちょっと発して、そのファンの回転数だとか、強度っていうのを動かせるような形に、専用の基板を製作してコントロールすると。まあ、で、バルーンを浮かせると同時に、そのメッセージを見せるための特殊な周波数帯を持った、まあ、LED ですね、を光らせたりとかっていうようなことも同時にやる必要があったので、まあ、LED を光らせたり、ファンのモーターを制御したり、あと音を鳴らしたりっていうふうなことを別のソフトウェア側でトリガーを出せるような形にまとめ上げるというような作業をしたのが僕のパートです。で、ソフトウェア側は、まあ、サウンドとともにキューちゃんが 担当してくれていたので、Qちゃんが、うまくいいタイミングで音を鳴らしたり光らせたり、まあファンを制御したりというふうなことができるように、まあ、通信規格だけを統一して、ハードウェアのエンジニアリング側を僕が担当して、ソフトウェア側を Qちゃんに担当してもらうっていうふうな形でやってました。
あ、なるほどなるほど。じゃあ Qちゃんにそのソフトウェア側のトリガーを受け取ったら動くっていうそのトリガーを受け取る部分からが成田くんで、でソフトウェアを Qちゃんがっていうことなのね。
そうです。
じゃあ Qちゃん、そのソフトウェア部分でどんなことをしてたのか聞いていいですか？
基本的には実際には展示されなかったので、
うん、
実際に稼働はしてないんですけど、ただ撮影がもうするっていうことがその後決まったので。撮影用に特化したソフトウェアを書いたんですね。それはなんか撮影だと、例えばこういうバルーンの動きが欲しいですとか、こういう音を鳴らしたいですとかっていうのが、まあ、その場面場面によってすぐその状況を作り出してあげて撮影に挑まなきゃいけないっていうことが考えられたので、すぐ手元で撮影所の、卓上ですぐにそのファンの強さだとか、LED の強さだとかコントロールできるようなシステムを、作って、まあ、実際に撮影の時は、撮影所の裏に入ってそこですぐこうバルーンがいい感じに浮くような状態の、ファンの強さをすぐ出せるようにっていうことで裏でコントロールしてました。
ということで、この一つの空間なんだけれども、背後にはいろいろなものづくりのパートがあって、それを強調させながら進めてきたわけなんですけど、もちろん、これがね、一筋縄ではいかなかったわけだよね。
うん。
で、このいろんな実験試行錯誤、まあ、小さな失敗を重ねてきたんだと、小さな失敗だけじゃなくて大きな失敗もあるのかもわかんない。その辺のね、苦労話をいろいろ聞いて、まあ、ものづくりをしているリスナーの人へ、まあ、少しでもこの知見を共有できたらみたいなことを思ってんだけど。
うん。
どうだろう、この失敗談で言うと、成田くんがなんかやっぱり途中から参加したみたいな目線があったから、そのちょっと客観的な目線もあるのかなと思ってて成田くんからその失敗談みたいなの聞いてみていいですか？苦労話かな。
はい。僕そうなんですよね、今紹介してもらった通りで途中から入っていて、
うん、
実は僕が参加したのは本来展示をする期間である、まあ、4月の、まあ、後半、
うん、
の、まあ、大体2ヶ月半前ぐらい。2月入ってから、
うん、
なんか突然、ちょっとメンバーの、まあ、Qちゃんとか尾形さんにですね、呼ばれて、すごいニコニコした顔で、ちょっといいかなって声かけられて。
申し訳ないかな。
怪しい。
なんかファンがうまく動かないみたいな話になって、そこからジョインしたんですね。
うんうん、
なので、実は僕が参加した時には全体のコンセプトとか、 なんか重機の形とかそういうのはもう基本的に決まっていて、
うん、
でそこから、まあ、そういうなんていうかテストをいろいろ重ねていたと思うので、まあ、なんというかバルーンを浮かせるために、まあ、既存のファンをテストでダーティーにこう浮かしてみることはできたんだけど、じゃあそれを実際にコントローラブルな状態にするっていうところですごくつまずきがあったらしくて、
うん、
そこでまあ、ただ残された期間はもう2ヶ月ぐらいしかないぞというふうなところで、どうしたらいいんだろうっていうふうな、まあ、相談が、まあ、降りてきたというところで入ってきました。で、
いやー、痺れるね。なんか、ニコニコしながら近づいてくるっていうのがなんか不気味でやばい感じがする。
いや、すごくその、事前に、まあ、やっぱりタクラムは、4階、タクラムのオフィスの4階っていうのは、ものづくりのスペースだったりとか、ワークショップのスペースとかで、なんかいろんなプロジェクトのいろんな活動が、こう見えるような空間になっているので、
うん、
まあ他のプロジェクトで活動をしている、はためにですね、ちょっと他の、この会のメンバー、このメンバーが、まあすごく頑張っていることはすごくチラチラ見えてたんですよね。なんか大丈夫かなって、
伝わってきた。
大丈夫かなと思いながら見ていて、まあでも大丈夫だよって話もちょっと聞いてたんで、本当かよと思いながら、チラチラ内容は把握していたっていうのはすごいいいところで、
うん、
まあ内容を把握できていたので、まあとにかくここでやらなきゃいけないことっていうのは、その動かないと呼ばれて制御がうまくできてないっていうふうなところをどうにかして解決しなきゃいけないっていうのが、まあ最初の大きなタスクだったんですね。
なるほど。
で、まあそこですごく僕の中では、 つ重要な部分、プロトタイピングっていう意味ではすごく重要な部分が感覚としてあって、なんかそれは、まあ、特にそのインスタレーションとか、その短期的にな、まあ、期間が決まっているようなイベントの場合は、
うん、
その、すごい必要なその期間内だけうまく動くってことはすごく重要で、
うんうん、
まあ、鑑賞者そのものがその体験期間内に良い体験ができさえすれば、まあ、ちょっと一旦、その、もともと想定していた仕様、で動かなかった場合はその想定していた仕様そのものを一回もう大きくこう変えてしまって、
はいはいはい、
まあ、とにかく安定している過去に行ってきた安定している要件だったりとか機能とかを使って、
うん、
まあ、とにかく体験を完成させることをベースとしたこう開発をしようというふうな舵切りをまずするっていうところが、
うん、
まあ、すごく大きな、なんというか、まあ、大変でもあり、まあ、実力が発揮できたような部分でもある1個目のその失敗からの、まあ、挽回みたいなところではありましたね。
なるほどね。いわば問題自体を設定し直すというか、ちょっとゴールとかアプローチ自体再定義しちゃって、同じことできるんだったらこういう方法もあるじゃんっていうのの、その再設計から入るってことだね。
そうですね、まあ、特にその過去に、まあ、僕が入る前に行われていた仕様は僕はやったことないような企画だったりしたので、
うん、
やっぱり自分が得意とするところにやっぱりこう切り替えてあげることでうまく、まあ、解決に導いてあげられるっていうふうなことができるといいなっていうふうには思いました。
うんうんうんうん。それで、どういうふうに設計を変えてうまくいったんだろうか？
元々のその通信規格とその制御基盤っていうものが与えられてたんですけども、それを、まあ、全く違う、仕様に、僕が過去にやってきていたような仕様に、変えることで、
うん、
もっと簡単にファン自体は制御できるようなことが発見できたので、
うん、
まあ、それをさらに言うと、その、これはあくまでそのハードウェアの仕様としてガラッと変えたんですけど、ソフトウェアとのつなぎ込みっていうのはやっぱりどうしても必要になってくるので、まあ、そこは Q ちゃんにもちょっと相談して、まあ、OSC か DMX っていう規格に乗り換えたいんだけど、みたいな相談をして、うまくそこで結合ができたので、まあ、そこは問題ないような形になって、うまく動かすようなことができるというふうになりましたね。
なるほど。ちょっとよく分かってないんだけどさ、僕なんか大学生の時とかたまにそのファンを使ったものづくりとかしててさ、僕のとても限られたファンに関する知識だと、秋月電機とかに行くとなんか床にすごい大物のファンが転がってて、1個数百円みたいなので、なんか 9V のファン、12V のファンみたいなのがあって、とりあえず黒い線と赤い線出てて、ブレッドボードに刺して PWM すると、ファンの回転数を制御できるくらいのイメージしかないんだが、
はい、
そのファンを制御するっていうのはそもそもなんで難しいんだっけ？
いや、基本的には今、そのまさに、まあ同じような、ベースとしては PWM 制御すればいいっていう風なところでもあるんですけど、
うん、
今回使用したファンっていうのが、まあバルーンの大きさとかもあって、既存のただのモーターとかファンとして売られているようなものだと、うまく動かなかったり浮かなかったりするっていうようなことが分かった、ダーティーなプロトタイプの時点で分かっていて、
なんかそれを解決
するために、そうです、そうです。パワーが足りなくて。
うん、
で、あとは、パワーを調節できるっていう機構が必要だったので、
うん、
まあ、そこの兼ね合いがうまくいかないっていう風なところで、そこでメンバーが解決していたのは、サーキュレーターを、既存の市販品として売られているものを使って制御するとうまくいくっていうことが分かったと。
うん、
ただ、市販のサーキュレーターっていうのは、元々、そのファン自体に、制御基板がこう、直接搭載されているようなモデルだったりするので、
あ、
それを取っ払って制御するのがなかなか難しい上に、多分基板をさらに再発注したりとか設計し直したりとかっていうふうなことが、はいはいはい、タイムスケジュール的にはもう無理だろうというふうなことがあったので、その基板そのものを、うん、まあ、どういうふうに制御すれば同じようにコントローラブルな状態できるっていうのを、まあ、調べて作り直すっていうふうなことをやってましたね。
なんか聞くだけで怖い仕事ですね。なんか難しそう。
あ、なんか今思い出したのでちょっと補足していいですか？
いいよいいよ。
確か、もともと検証で使ってたファンが、まあ、AC、まあ、交流の電源で駆動するようなファンを使って検証してたんですけど、
うん、
交流のファンだと日本ではまあ問題なく使えるんですけど、海外に持って行った時に変圧器が必要だという話になって、で変圧器がすごい大きくなっちゃうんですよ。
はいはいはい。
でそれがまあファンを何十台も使うってことは変圧器が何十台も必要になってしまうっていうことで、
やばい、
それはちょっと きついなみたいな話で、じゃあ DC の直流で動くファンにしようってなったんですが、まあ、その DC のファンをちょっとハックして動かせるようにするっていうのは結構難しくて、そこで結構成田さんにヘルプをお願いしたっていうのが今思い出されました。
ははー。やばい、こういう時に声かけられて、あれだね、なんかこう頼られてるっていう嬉しさと、なんか沼っぽいなってい こう不安と両方あり
そうそうですね。自分のやっぱりそのコアスキルを活かせるっていう喜びは、まあ間違いなくあるんですけど、
うん、
あくまでゴールはお客さんが喜んでもらえるところなんで、まあそこと時間を考えたら、こう、胃がキリキリしながらやってましたね。
なるほど。どう成田くんはこのプロトタイピングやってる時に他の学びとかなんかありましたか？この知見、得られた知見みたいな。
僕、やっぱりそのものづくり、ハードウェアのものづくりをしているので、どうしてもこのものづくりにおける、こう、なんというか、リスクというか、問題点考えなきゃいけないことが、実際のものを調達する時間が必要だというふうなことで、なんかソフトウェアとかアップデートがすぐにできるようなものっていうのはギリギリまで開発に時間割けると思うんですけど、その実際にものが必要なものっていうのは加工したり調達したりっていうふうな物理的な時間が上乗せされるので、検証する時間が結構足りなかったりするんですね。で、まあそういう特性を持っているので、なんかどうしてもその過去に使ったものとか、これなんか全然もう使う目処も立たない、いらないかもしれないと思ってるんだけど、なんか捨てない方がいい気がするっていう、なんとか野生の勘があって、常にパーツをこう隠し持ってるんですよ。
なるほど。
オフィスの至るところにいろんなパーツを隠し持っていて
越冬するリスじゃないんだから森の至るところに部品が隠してあるみたいな感じになってるわけね。
それで、やっぱこういうトラブルが起きた時に、あ、持っててよかった、みたいなことが起きるので、まあ、これがやめられない、片付けられない要因もあるんですけど。
あれ、なんか一部の噂によると、成田くんは東京都内各所に倉庫を借りていて、いろんな物を溜め込んでいるって話。い
や、まあ、それはまあ正しいですね。
正しい。
その噂は正しい。はい。まあなので結構そういった予備パーツを常に保存しておくことで、その素早くプロトタイピング、実際に使うものは調達する必要があるかもしれないけど、プロトタイピングのためだけに、まあやっぱり調達の時間を費やすのはもったいないので、まあそこで持っている資産をうまく、まあ使って、検証プロトタイピングをしていくっていうふうなことで、まあ効率よく、ものづくりをしていくっていうことがすごい重要だなって思いましたね。
面白い。調達時間っていうのが、まあ、実は、ものづくりの時間の前に調達するってところに時間がかかるってこと自体が、まず、ハッとする気づきだし。あとは、尾形さんも、時々言ってるよね。成田くんが溜め込んでるものに救われることがよくある、みたいな。
そうですね。いや、LED とかね、本当に一個のちっちゃいパーツなんですけど、どうしても捨てられないんですよね。
はいはいはいはい。なんか使えるんじゃないかっていうね。
いや、もったいないが。
レヴィストロースが再発見したそのブリコラージュっていう考え方がまさに、今すぐに役立たないけどなんか持っとこうみたいなのが、コミュニティの危機を救うみたいな、それに直結する話なんじゃないかと思いました。このプロセスを旗から見てたモーリーは、まあ、自分の作業とそれ並行して、こういうのが、すぐ脇で行われてるわけだけど、見ててどんな感じでしたか？
もうなんか、大変そうだなって見てたんですけど、
うん、
僕自身も大変でした。なので、そういう苦労してたんだなっていうのをこう聞いて、初めて知るようなところもあったりとか。
だよね。僕も今、詳細を初めて知った。
なんかこのチームは結構みんな並走して必死に並走してるような状態でしたね。
そうだよね。
うん。
途中までキューちゃんがやってたのを助っ人に入ってもらって、まあ成田くんに入ってもらってっていうことだったと思うんだけど、キューちゃんの目線で、うん、ピンチからの回復とか、うん、まあどんな学びがあったかみたいに言うとどうですか、苦労話を。
そうですね。僕も結構途中から入ったといえば途中から入ったんですよね。成田さんが入る3ヶ月ぐらい前に僕も入って、その時は、モーリーと、 あと当時のインターンの子たちが、まあ、いろいろな形でこう、まだもう01を作ってるところで、うん、まだ何をやるかとかもまだ決まってなかったんですけど、ただもうその時点で展示まで半年を切ってたんですよ、確か。
うんうん、
そういう状態で入ってきて、まだ。
あのさ、あんまり展示をやってない人からすると、あれ半年結構あるじゃんみたいな感じがすると思うんだけど、このミラノサローネでの展示っていうののその特性がなんかわかると、この半年っていう意味、リアリティが浮かんでくると、この辺はどういうスケジュール感なんだろう？
あれちょっと、記憶が曖昧だ。モーリー？
なんか、シッピングがあるので、それが、なんか最初、船便だと、
うん、
なん2月頭みたいな。飛行機だと3月頭ぐらいまで伸ばせるみたいな感じで、まあ実際、まあちょっとその2ヶ月ぐらいは、まあ半年のうち、まあ引く2ヶ月で、実際作業できる4ヶ月っていう感じで。
そうだよね。で、実際物を作ってプロトタイピングしながらどういう展示にしようかを同時に考えるってプロセスだから、なんか全部仕様が決まってるわけでもないしね。
うん。
うん。
そう。で、そんな中で結構、空気を使った展示ってことです。まあサーキュレーターを使おうっていう話だけはなんか、そこである程度方向性があって、
うん、
当時僕が入ったばっかりの頃はなんか、サーキュレーターを巨大な空間の中に、円環状に並べて、
うん、
バルーンをこう空気で一周させるみたいな、ぐるぐるこう
そんなあったっけ？
そういうアイディアもあったんですよ。
なんかちょっとスピリチュアルな儀式空間みたいな感じするね。
ただもう全然そんな綺麗に制御できなくて、やってみたら
うんうん、うん、
だからなんかこうやっぱり空気で制御するして何かをこう綺麗に動かすとか、それこそもうバルーンを綺麗に そこに静止させるとかっていうのはなんかすごい難しいんだなっていうのはやってみて本当に改めてよく分かって、例えばなんか普通にただ単に浮かせるだけでも、サーキュレーターのなんか構造によってはそれがすごく不安定になってしまったりとか、いろんなトラブルが起きてしまって、もう本当にサーキュレーターを十何種類とか、買ってみて、どの構造のファンが一番うまく浮いてくれるのかって検証をまずやったりとか、
うん、
だからなんか、オフィスがもう本当にサーキュレーターだらけになるみたいな状態で、いろいろやってました。
なるほどね。いや、そうだったね。あの時4階はもういろんなファンで埋め尽くされてたよね。
うん。
Qちゃんといえばやっぱりあとはサウンドデザインなんですが、
はい。
このインスタレーションで使われているサウンドはどういうコンセプトで作られてるんでしょうか？
これはやっぱり空気についての展示なので、まあ、サウンド自体も、まあ、空気をイメージさせるようなサウンドにしたいなと思って、なんかこう、緩やかにふわーっと流れていくような、まあ、静かで、こう、空気感を感じさせるアンビエントなサウンドみたいなものを作って、でその作り方もなんか自分がこう恣意的にこういうメロディーラインでこういうリズムでみたいなのを恣意的に作るというよりかは、なんかこう自然発生的に音を作った方がよりコンセプトには合致するなと思ったので、まあノイズとかランダムとかそういったものを組み合わせてある程度自動生成する形で音を作ってます。
ブライアン・イーノの Music for Airports みたいなのにも通じる雰囲気なのかな。
そうかもしれないですね。
その場に調和して人のノイズと合わせて初めて成立するような、うん、そういうイメージもあるかもしれないね。
そうですね、
うん、でさ、これ実際に結局ミラノに運んで展示するっていうことができなかったから、映像を残そうっていうので、何月くらいだったでしょうかね。みんなで、撮影スタジオの中でこれを改めて組み直して、映像の中に収める。そこに切り替わっていったわけだよね。
はい。
で、その時の話みたいなのを簡単にモーリーから聞いてもいいかい？その時の苦労とかさ、実際のインスタレーションの想定との違いみたいなのが見えてきたんじゃないかと思うんだけど。
そうですね、まあ結構苦労はあったんですけど、まあ実際のやっぱり結構空間のサイズが違うので、スタジオと、
うん、
なんかサイズがもう本当4分の1ぐらいで、だからかなりその置くオブジェクトの数も減らして、
うん、
重機の数も減らしてかなり絞りました。ただ絞ったけど、やっぱなんかその体感として、体感っていうか、まあそのあんまりこう狭いところでやってるように見せないようにしたりとか、であとそうですね、やっぱり映像作品で、まあやっぱやりたかったことは、その体験のかしてもらう代わりに、まあ映像を見るので、まあ、その場で感じ取れる空気みたいな、まあ、存在感っていうのは、まあ動画見て少しでも感じてもらえたらなということで、
うん、
でまあそれで、まあモデルの方も出ていただいて、なんていうかその追体験してもらう、見る人がその中の人が体験してもらう、追体験してもらう、であとまあやっぱり人がいることで、そのバルーンの、まあ、相対的な大きさの違いとかも、まあ、感じたりもできるし、
うん、
じゃあそのモデルの方に、じゃあなんかそのあまりこうなんか動き方とかもこういろいろ指示するんですけど、
うん、
なんかそのなんていうか、いろんなやっぱやり方があって、まあ本当になんかインスタレーションのモデルの方の人物がインスタレーションの一部としてこういろいろ動くっていうやり方もあると思うんですけど、まあお願いしたのはあくまでやっぱり一鑑賞者として、
うん、
インスタレーションの中を歩いていろいろなんかこう好奇心くすぐられてるような感じに演技してもらうっていうことをお願いしたりとかもしてます。
なるほどね。これぜひ、お聞きの皆さんはですね、タクラムのウェブに映像が上がっているので、それ見ながら、聞いてみてもらえたら嬉しいなと思うんだけれど、まあ、ちょっとズームアウトして考えてみると、今回その感染症の対策でそもそも海外渡航が難しいとか、そういった視点で展示が中止になったわけですが、今東京で暮らしている我々もその緊急事態宣言と常に隣り合わせの生活をしているわけだから、空間インスタレーションがやりづらいなとか、計画してたものが映像になっちゃう、だから最終アウトプットリアル作品なんだけど、アウトプットはデジタルもしくは映像みたいなのって今後もあるのかなと思うんですよね。で、今日集まってるメンバーはやっぱりリアルなものづくりをするとか、空間でそれを演出するっていうのが多い人たちだと思うんだよね、タクラムの中でも。で、みんなのものづくりの目線で今後のこういう作品とかインスタレーションはどこに向かっていくんだろう、そういう仮説があったら聞いてみたいなと思ってるんですよ。成田くんどうでしょうか。
まあ、やっぱり答えというか仮説までは来てない状態で、僕も探り探りだなと思ってるんですけど、
うん、
なんか今回その映像制作に切り替わって考えなきゃいけないことがいくつか増えてきて思ったのは、
うん、
やっぱりものづくりとかインスタレーションみたいな体験する、実際リアルの場で体験することっていうのは、なんか今までってもう場所も決められてるし、まあ、その会期も決められてるし、なんかそういったこう制作者側っていうのはもう鑑賞者が体験するような空間とか時間っていうのを完全にコントロールした状態で設計できてたと思うんですね、
うん、
で、展示会場はこういうところだからとか、まあ、この設備はこうだからこうできますみたいなことがいろいろできてたんだけど、なんかリモートになってからはやっぱりどうしてもその、まあ、家で鑑賞するとか、暫定的に、まあ、建屋みたいなものを作ってそこでやるとか、まあ、なかなかその設計者とか制作者側がコントロールできないような場所でも、そういった環境でも鑑賞っていう行為が起きていくんだろうなっていうふうなことを考えていて、なんか今までは鑑賞者自体が体験、作品を体験するっていうふうなマインドセットでこう来てくれてたので、まあ、ある種こちらが想定したものを体験させることができてきたんだけど、
うん、
なんかこれからはどちらかというと、そのマインドセット自体はこちら制作者側がいかにしてこの世界、作品の世界観にこう足を踏み入れてもらえるかみたいなことを考えてあげる必要があるなと思っていて、ね、モーリーとかがさっき言ってくれてたみたいに、そのモデルさんを今回起用して、まあ、追体験できるような設計にしてみることがすごく必要なんじゃないかっていうふうな仮説とか、まあ、そういうのもすごく含まれてるかなと思っていて、
うん、
インスタレーションの映像作品ってアーカイブ作品でよくあるのは、なんというか機構をすごくクローズアップして、どんなテクノロジーでやってるんだよとか、まあ、全体をパッとこう俯瞰で見せて、 なんか全体的にかっこいいみたいな、その演出的な側面が多い映像アーカイブが多かったと思うんだけれども、うん、これからはちょっと本当にその映像そのものが体験として価値をこう持つっていう風な思想で設計していくみたいなことがどんどん出てくるのかなっていうのはちょっと最近思っていることですね。
だからあれだよね、リアル体験のある一段面として映像で演出するっていうことじゃなくて、もう映像そのものが体験になっちゃう、そういう時代に差し掛かってるかもなっていうところだね。
そうですね。まあそれが多分 VR とか拡張現実とか、うん、まあそういったものも多分追加されて、
うん、
その家の中で体験価値をこうさらに強化してあげるようなツールがテクノロジー的にはいくつか出てきていたりとか、まあ簡単に手に入るようになってきていたりとかっていうのがあるので、うん、まあそういったものも駆使しながらやっていく必要が今後は出てくるのかなっていうふうに思います。
そうだよね。うん、この未来の展示体験、空間体験はどういうふうに変わっていくかというと、Qちゃんいかがですか？
はい、まあ僕も成田さんが言ってくれたように、今後は、まあ、現実空間でのインスタレーションっていうのも今後徐々に元に戻っていくとは思うんですけど、うん、同時に同じ作品が VR 上で見れるみたいなこともより、多くなってくるだろうなと思っていて、まだタクラムとしてはその VR 作品、VR 空間上でアート作品を体験するみたいなプロジェクトをやったことがないので、
うん、
ぜひそういうのにも挑戦していきたいなと思っています。サウンドっていう側面から考えると、結構そのバーチャルリアリティの場合の方が実は結構やれることが多そうだなっていう気もしていて、自由度がその分高いので空間の制約を受けないので、そういった VR ならではの表現とかっていうのも結構今後掘っていきたいなと思ってます。
面白い。サウンドだと VR の方が制約が少ない、いろいろできるって、具体的に言うと何ができるんだろう？
やっぱりどうしても実際の空間だと空間の広さとか、あとスピーカーが、それによってスピーカーが置ける数が増えたり減ったりしたりするんですけど、まあ、バーチャル空間だと、まあ、仮想的にこういろんな位置にスピーカーが置けて、それをまあ立体音響的にこう聞かせるようなテクノロジーも今発達しているので、より音をすごく立体的に近くできるような作品というのが作りやすいのかなと思ってます。
なるほどですね。やっぱり展示空間だとリアルの場所それぞれでいろいろ違ったセッティングをしながら体験を調整していかなきゃいけないけど、ヘッドフォンとか、まあ局所空間の中で再現する方が実は変異が少ない部分ありそうだよね。変数が少なくなるというか、
うん、うん、そうですね。
モーリーは何かこの辺考えてることある？
そうですね、なんかまあこうやってバーチャル上で体験できるものが増えてきたときに、まあまあリアルな展示も徐々に復活していく中で、
うん、
なんかそこになんかリアルな展示っていうののあり方が変わってくるんじゃないかなとちょっと考えてます。っていうのは、まあ、リアルな場所で行われる、例えばインスタレーションとかは、そのなんか場所性というか、そこにあるものをもっと先鋭化していくんじゃないかなって。なんかこれってなんか今例えばじゃあミーティングしますって言ってリアルでっていう方がもうなんか珍しくなって、なんでリアルって、
そうだね、
そっちの方が特別になってるじゃないですか。それもなんかインスタレーションもなんか例えばそうなると、じゃあなんでリアルで見に行くのみたいなところになってきた時に、なんかその時に、例えば、偶然、まあ天気とかに影響されるようなものとか、そこにいる鑑賞者が、によって作り出される風景だとか、
うん。
あと、冗長性、なんか別な解釈、なんかとか、ちょっとなんか本当はそういうコンセプトの本筋じゃないけど、変ななんかディテール気になるみたいな。なんかちょっとこの、今回のこのエブリエアの展示で思うのは、まあ、この重機って、バルーンの、まあ、メッセージの部分とは、まあ、違う。まあ、ある意味なんか、舞台裏的な感じではあるんですけど、空間構成ですね。なんかでも、実際にじゃあこれが、その展示として、こう出された時に、ひょっとしたらなんか、このスリットのオブジェクトを見て、あ、これエアコンにしたらいいんじゃんみたいな声が上がったりしたら面白いなとか、ちょっと妄想したりしたんですけど、
うん、
まあ、そういったようなちょっとこう、解釈の冗長性みたいな、現場にいるからこそ、だったりとか、まあ、あとは、バーチャルで再現が難しい質感だったり、匂いとかそういったところっていうのをなんか精査していくんじゃないかなっていう、成果していくんじゃないかなと思ってます。
だよね。それは大事な視点だよね。やっぱりリアルな場所に出かけると、もちろんリアルでしか味わえないあらゆるその五感すべてを統合された体験があるのは当然のこと、あのばったり出会うとかうっかり見つけるとかっていった自分の予想の外っていうものに出会う確率は圧倒的に上がるのかなと思いますね。誤配っていう表現があるけど、あの東博之さんが観光客の哲学っていう本で言ってる話が結構面白くて、その社会運動とかを考えた時に超真面目にやってる人、これを村人と呼ぶと、あの村人だけで世界を変えるっていうのはできないので、ちょっと一見不真面目なあの観光客っていうのを設定した方がいいんじゃないかみたいなことを東さんが言うんだよね。で、観光っていうのはすごく大事で不真面目に見えるんだけど、人は観光に出かけた時に普段アートに興味ない人も美術館に行っちゃうとか、普段あの歴史に興味がない人も歴史を項目を読んで、この年ってどういう歴史だったんだっけとか、どういう民族の人いるんだっけ、なんか調べ出しちゃう。で、観光っていうのはあの普段の自分とは違った興味範囲に一歩も二歩も外に出るきっかけを作っているのかもしれなくて、でリアルな体験、なんでリアルって言った時に、その普段の自分の認知範囲からコンフォートゾーンから出てくところに誘えるかっていうのは多分面白くなりそうで、そうすると展示そのもののデザインもあるんだけど、展示の周辺にあるもの、その期待感、予感みたいなのをいかに伝えられるか、本来デザイン範囲じゃない部分もデザイン範囲になってくるのかもしれないね。その偶然に誘うような方法。だから今モーリーが言ってくれた天気によって左右されるものみたいなの、実は結構副産物に見えて本質につながるのかもしれないと聞いてて思いました。コロナ禍でどんどん表現がアップデートされていくし、変わんない部分変わる部分両方出てくると思うんだけど、リスナーには結構ものづくりの人がいると思うんですね。で、一緒にものづくりしてるみんなとして、なんか最近注目してる事例とか、もしくはリスナーへのメッセージみたいなのがあったら最後にちょっと聞いてみたいなと思ってます。最近こういうの見て面白かったよでもいいし、同じように、なんか、ハードコアなものづくりしてる人にはこういうところに気をつけてほしいみたいなメッセージでもいいし、一言もらえたらと。最近注目してる展示とかなんかあったりしますか？キューちゃんはどう？
つい最近、原宿でルイ・ヴィトンの、展示をやっていて、
うん、
つい最近、それを見に来ました。で、それ自体が、もうコロナになって、この1年以上ですかね。結構気をつけた生活をしてたので、もう展示を見に行くこと自体をこの1年間やってなかったので、本当に1年以上ぶりにそういった展示空間に入って、リアルにこう作品が並んでいる姿を見て、あ、やっぱりリアルな展示っていいなと改めて思いました。
あれだよね、ちょうど原宿駅前の大きなイベントスペースでやっているルイ・ヴィトンアンパサンド、あれなんて読むのかな、アンドマークだよね、ルイ・ヴィトンアンパサンドっていうようななんか展示で、でそこはこれまでルイ・ヴィトンがいろんなアーティストとコラボレーションしてきたものもあるんだけど、とにかく展示会場に入る一番最初の部屋に、池田亮司さんの、マルチメディアインスタレーションがあると。天井からディスプレイがぶら下がっていて、画面が下に向いてるんだけれども、フロアレベルには大型のミラーがあって、だからミラーの中を覗き込むと、なんかこう深い井戸の中に映像が映ってるかのような、そんな体験になってるよね。
うん。
これやっぱりなんていうか、実際に行ってみて、歩きながら角度を変えてみて、その音、空間に身を委ねてみたいな、もうこの全体がリアルな場所じゃないと味わえない部分って大きそうだよね。
そうですね。なんかやっぱり、VR だと再現できないものっていうのが絶対ある気はしていて、
うん、
まあさっき VR 空間ならではの作品もチャレンジしたいっていうことは言いましたが、やっぱりリアルな場所で展開する作品というのも今後そういう作品が作れる状況になり次第やっていきたいなと改めて思った次第です。
そうだよね。言ってみればそのミュージシャンが CD 版を作るのとライブ版をやるのと両方やっていきたい、そんな感じだよね。
きっとそうだと思います。
それぞれの美意識があるもんな。成田くんはどうでしょうか？
そうですね、僕も最近全然自粛でインプットを全然できてなくて、展示にも全然行けてないんですね。 で、なので逆にそのものを作ったりすることの方がすごく多くて、趣味でも何でもそのものづくりして、こう、生み出すアウトプット側の行為ばかりやっていて、まあ別にそれはそれですごく、こう、生産性も上がるし、いいことだなと思いつつ、なんか今話を聞いてて、やっぱり自分が知らない世界をこう、インプットして、まあ今、なんというか表現って常に時代とともにこう受け入れられるものが変わっていくから、そういった時代にどういうふうにフィットしていくようにできるかっていうのは結構忘れがちだったりして、ものづくりをそのしていると作って満足してしまう罠みたいな、落とし穴みたいなものがあるなと思ってるので、なんかちょっと今展示行ってきましたよっていうキューちゃんの話を聞いて、まあ、やっぱりちゃんと外に出した時にお客さんとか鑑賞者がどう思うかっていうのを念頭に置きながらものづくりしないと、今自粛でこう家にこもって作ることがカタルシスにつながってるみたいな状態で終わっちゃうと、すごくなんというかもったいないことになりそうだなっていうことをこう今なんというか反省というか、自分でもあ、ここ気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いました。
うん。実際にはバンを改造して日本のいろんな場所に出かけているっていう側面もありそう。なんていうかあれだね、作品ではなくこの地球を楽しんでるっていう側面がありそうですね。
コミュニケートしないから、自分がどこかに行って喜びを得るための旅しかできてないです
ね。なるほどね。それもすごく貴重なんじゃないかな。まあ、それができるっていうことを、証明している。自らに、そして社会に。これはかっこいいことだと思いますね。いろんな写真のアップを待っております。
ああ、ぜひ。
こんな場所で働いてる、あんな場所で働いてる。モーリーどうでしょう？
まあ、Q さんが言ってた、まあ、どっちもやってきたみたいなところを考えます。で、今回その、本当に展示できてなかったものを、まあ、動画にして、まあ、動画としてすごい綺麗に仕上がったなという感じはあるんですけど、まあ、僕自身は、その実際組み立てて、まあ、場所とかいろんな場所でテストして、実際のものを見てると、やっぱりその、実際のものとの違いっていうのもやっぱあるな、っていうところは感じてます。ただ映像にすることで、先鋭的にしっかり伝わる側面もあるなっていう気がしていて、なんかその両方のいいとこを取ってやっていけるといいんじゃないかなっていうのは今回実際にやってみて思ったことですね。まあちょっと今回状況が許さなかったんですけど、例えばその本当に展示ができたとしても、あ、そうですね。ちょっと実現はしなかったですけど、いろんなそのウェブコンテンツとかもいろいろ計画とかしてたりもしていて、その空気のメッセージが読めるようなものとか、なんかそのリアルな場所とそういったバーチャルのもののところ、その先生の利点を生かしたこう伝え方をこう組み合わせてやるっていうのは、なんか今後そういうのをやっていくと面白いんじゃないかなと、ちょっと思ってます。
うん。あれだよね。同じ出来事、同じ事象もメディアをまたぐと突然別の表現になっちゃうってのあるよね。山の上から見た景色を自分の体で感じるのと、フォトグラファーの写真で見るのと、自分の家族が撮ってきた写真で見るのと全部意味が違うし、それぞれが異なるその作品性とか、味わいを帯びちゃう。一見同じものに見えて切り取り方で全然変わるっていうのは、これまでも実はそうだったけれども、そのメディアをまたぐということの方がむしろ今後デフォルトになっていくっていうのに、今自分たちはこう、ハッとしている。そんなタイミングなのかもしれないですよね。
そうですね。
はい。で、タクラムはまさに表現する人たちの集まりだから、この辺のいろんなバリエーション、これからもみんなで探索していければと思います。ということで、今日はタクラムのメンバー、ね、サウンドデザイナーのキューちゃん、デザインエンジニア成田くんと、インダストリアルデザイナーモーリー、3人に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813。です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
リコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。